リバイバルが起こってくるとそう信じます。
アレルヤ、
感謝いたします。まずお祈りをさせていただきます。ハレルヤ、イエス様、あなたの皆を心から感謝し賛美いたします。今日私たちをここに呼び集めてくださり、あなたの御言葉をまた分かち合うこの時を与えられ、また私たち一人一人の魂の中に主よ、あなたが答えてくださり、あなたが私たちに声をかけてくださり、あなたの祝福がここから満たされ溢れていきますから、これからありがとうございます。どうぞ終わりまで今日一日、どうぞ今日一日は、明日も明後日も、そして常しえにあなたの皆は変わらず、あなたの祝福は変わりませんから、主よ、あなたがいつも共にいてくださいますように。今日のこの老いたブレッシング、あなたがどうぞ覚え、本当に伝えてください。またご聖霊様、あなたがここに満ち満ちてください。あなたのこの満たしの中で、本当に私たちも背丈よりも高いほどのあなたの恵み、聖霊様、あなたの波が本当に下り、私たちは完全に満たされ、浸されて、主よ、あなたを賛美することができます。このご恩情を心から感謝いたします。イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アメン。ハレルヤ。この老いたブレッシングの今回のテーマが、起きよ、光を放てですね。起きよです。眠ってる人はいないでしょうか。起きよ、光を放てです。私たちに起きよ、光を放てと言ってくださるお方はどなたでしょうか。私たちの光は誰でしょうか。そういうことをまた見ていきたいと思います。イザヤ書の60章1節、起きよ、光を放て、あなたの光が望み、主の栄光があなたの上に昇ったから。あります。アーメン。ハレルヤ。これを文語訳でちょっと読ませていただきます。文語訳ではこういうふうに書いておりました。起きよ、光を放て、何時の光来たり、
アーメン、
エホバの栄光、何時の上に入れたればない。
アーメン。
これが文語ですね。スリッとしてます。この光が、私の光が来ると主は言ってくださるんですね。何時の光来たりです。この光はイエス・キリストの他にありません。ヨハネによる福音書一章を見てみますと、この光は命であった、これは神であったと書いてあります。これはこの地上に光る唯一のものですね。ヨハネによる福音書では、光は闇の中に輝いている。この闇の世の中でただ一つ輝いているのはイエス・キリストなんです。神様の光が輝くときに、私たちのこの魂の中からイエス・キリストの光がもう溢れて川々のように外に向かって発信するんですね。これが光を放てです。光をただ受けて、このお月様が光るように、太陽の光をただ反映して光るだけじゃないんですね。イエス・キリストの霊が私のうちに生きているならば、私たちの内側からイエス・キリストの光がもう解き放たれて光輝くというですね、これが私たちの輝きです。ただこの闇の中で、星の子供のように輝いていなさいという言葉もありましたが、星のように輝く、イエス・キリストのこのただ私たちは光を反映するだけではなく、本当にこの魂のどん底から光るものを私たちがいただいていることを覚えていきたいと思うんですね。全ての人を照らす誠の光があって、誠の光です。この誠の光が私たちの光だと。この光が来ると、いつ来るんですか。主よ、今です。今私たちのうちに光は来ます。そしてこの光によって私たちは輝くことができるんですね。この老いたブレッシングによって、私はこの御言葉をいただいた時にもう本当に喜びあふれました。私は輝くことができる。
アメン。
イエス様は言われました。私は世の光である。この世の光であるイエス様が私たちにとっての素晴らしい唯一の光のお方であるということですね。ハレルヤ、感謝いたします。闇は見よ、暗きは地を覆い、闇は諸々の民を覆ったにもかかわらず、死か しあなたの上には主が朝日のごとく昇られる。
アメン。
朝日ですね。ハレルヤ。もう本当に主に感謝いたします。この私たちには、今日今と言いました。この神様の時が来るときに私たちは輝くずには折れないことが起こってくるんですね。これはあのパウロがあのエマオ途上で起こったあの会心、もう私の父はよく言いましたね、パウロの信仰と私の信仰は同じだ、ね、ちょっと言い過ぎじゃないですかと思ってたんですけど、いや同じなんですね。パウロがこのエマオ途上でイエス様に出会った時のこの会心の話が、あ、人による使徒行伝にもう何度も出てくるんですね。パウロは弁明をするたびにです、イエス・キリストを伝えました。宣教したんですね。もうパウロ、お前もうたったそんだけのことでこんなに短い時間で私をクリスチャンにしようとしてるのかと、そうとか言いました。パウロはいつでもイエス・キリストのことを証しする、その証しを持っていたんですね。これは光に照らされたパウロだけができる証しではないんです。私たち、ここにいる私たち一人一人がイエス・キリストの証しを持っていつも準備をしているときに、どのようなさなかであっても、今は戦争ありませんし日本は平和ですから、私たちがイエス・キリストを語ったからといって捕まることはないんですけれども、しかしどのようなことが起こっても私たちはイエス・キリストを宣教していくことができるでしょうか、
ね、
それを神は、私は全能の神だと、あなた方にはできるとおっしゃってくださるんですね。マルコによる福音書の16章に、本当に私たちはイエス・キリストのこの宣教、大宣教命令によってこれらのことができる、あなた方は出て行けと言いますから、私たちは主の命令によるとその命令を聞くときに出て行くことができるんですね。イエス様のお言葉は必ず成就します。必ず成就するということは私にもできるということです。主は私に出て行け、私の福音を伝えよう、あなた方はあの病を癒し、そして私たちは罪から、またこのサタンから解放されるんだ、また私たちの宣教には印が伴うとも言いました。この聖霊による私たちの印は何でしょうか。私のうちに押された聖霊の証印、これによって私は世に出ていくときにイエス様が行ったことと同じことができる、いやそれ以上のことができるとおっしゃいました。できるんです。やりましょう。ご聖霊様によって押し出されていくときに私たちの道は開かれ、私たちはイエス様の行った以上のことをすることができるとイエス様は言ってくださいました。これ以上の祝福があるでしょうか。それは今も昔も変わらず、これからもずっと同じなんです。永遠に変わらない主の祝福があるわけです。私たちはこの祝福を受けることができるんですね。あのアブラハムがいただいた祝福があります。あなたの祝福のもとへとして、あなたを祝福する者は私を祝福し、あなたを呪う者は私を呪うとおっしゃいました。アブラハムを祝福する者は何でしょうか。またあるところではアブラハムが祝福されたのは、私たち異邦人がアブラハムと同じようにただイエス・キリストを信じるだけで、信仰だけであなた方は義と認められるんだとおっしゃった、それが私たち異邦人にも及ぶためであると書いてます。私たちはユダヤ人じゃありません。主よ、先民ではないのです、異邦人なんです。じゃあ私たちに対してこれを言われた言葉なんですか。そうですね、このイザヤが60章で言ったことは、この週末のように、この週末においてシオンにおける予言をイザヤ、いや、このイザヤは語ったわけですが、この週末におけるイザヤの予言、このシオンにおける予言は私 与えられた予言であるということですね。なぜでしょうか。アブラハムがまず立法によらず行いによらず祝福されたのはあなた方異邦人のためであると御言葉に書いてあるからです。この私たちはかつては異邦人であったかもしれませんが、今はイエス・キリストと共同の相続人としてアブラハムの子孫でもあり、アブラハムの相続人でもあるわけです。するとどうですか。私たちはアブラハムの相続人としてイエス様、神様の祝福をすべていただくものとなっているのです。アメン、ハレルヤ。もうこれほどの祝福ありません。あのアブラハムがいただいた祝福がそのまんま私の祝福であるということです。神様は初めからこの私たちのことをご存知でありました。主は初めから私たちのことをご存知であったんです。このことをちょっと見てみましょうか。今も言いましたが、ガラテヤ書のですね、ガラテヤ人の手紙第3章の8章8節をお読みいたします。聖書をお持ちの方は開いてください。私は口語訳で読ませていただきます。聖書は神が異邦人を信仰によって義とされることをあらかじめ知ってです。神様はあらかじめ知っておられたというんですね。異邦人を信仰によって義とされることをあらかじめ知って、アブラハムにあなたによって全ての国民は祝福されるであろうとの良い知らせを予告したのである。9節、このように私たち信仰によるもの、私たちです、信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのであると言います。アブラハムと共に私たちは祝福を受けるものとされていると御言葉は言います。本当に感謝なんですね。私たちはもう神様がこの私たちの生まれる先から、いえそれ以前から、アブラハムが祝福されたのは私たちのためであると言うんですね。このことまた後から出てくるんですが、このアブラハムとサラが名前を変えられたところがありますね。祝福されました。12章ですね、創世記の12章で、あなたは大いなる国民とし、あなたをこの夜のこの輝く星のようにあなたの子孫を多くするとおっしゃった神様の約束によって、アブラハムは祝福のもとにとされました。その後に神様はまた来られたんですね。ちょっとその間ブランクがあったんですね。アブラハムは神様と約束契約を結んだにもかかわらず、皆さん、ノアとの契約は神様がもう立てた契約だったんですが、アブラハムと神様の契約はこれ結んでるんですね。アブラハムと神様がもう一方的に結んだ立てた契約ではなく、アブラハムと共に神様は結んだと言っておられます。この獣の間を、真っ二つに裂かれた獣の間を神は歩まれたと言いました。これはもう契約を結んだ証拠ですね。そのようにしてアブラハムは神様と契約を結んだのです。にもかかわらず、この契約をもうアブラハムは信じたんですけれども、このサラの誘いに乗ってですね、ハガルとの間に子供を設け、子孫を設けようとする。これは神様の御心ではないですね。神様、いや、あなたとサラとの間にこのあなたの子供を産む子供があなたの子孫となるとおっしゃったのですから、その通りになるはずなんですが、アブラハムはちょっと道を間違えましたね。しかしこのハガルとこの生まれた子イシュマエルにも神様は祝福を与えてくださるんです。そのアブラハムに13年後にまた神様が現れてくださいました。そしてあなたはサラの アブラムとサライもアブラムですね。アブラムとサライですね。その時の名前は。今から主の口によって名前を唱えられると、オイザヤ書と62章にありますが、主は言われたんです。アブラムよ、あなたは今からアブラハムと言いなさい。多くの国民の父となるからであると言いました。サライよ、あなたは今からサラと言いなさい。あなたは多くの国民の母となるんです。で、この多くの国民の父、多くの国民の母、このことが素晴らしいんですね。私たちにとって祝福なんです。なぜかと言いますと、このヘブル語の別訳で多くの異邦人の父とあるんです。また多くの異邦人の母となるんです。もうこのことは祝福ですね。神様は最初から私たちが義と認められ、この信仰によって救われることをもう知っておられる、予定に入れておられる。神の想定内、神様のご計画の中に私たちはもうこの世が生まれる前からあったということですね。そして神様はこのアブラハムに、多くの異邦人のためのあなたは父となるんですよ。だから私たちの信仰の父としてのアブラハムは本当に私の父なんですね。異邦人の父ですか。またサラは私たちの母となるんですね。マタイによる福音書の啓示を見ますと、信仰によって私たちはアブラハムの子孫とされていることがよくわかります。でも肉によってはアダムの子孫なんですね。もうこれは聖書の中に書かれてある通りです。これはアダムが、エヴァが作られる前から私たちは神に選ばれ、そして神の子として、そしてアブラハムの子孫として、信仰のこの子孫として受け継いでいく、祝福をいただくものとされているという、もう本当にこれは素晴らしい証なんですね。そしてこの変えられた名前がまた不思議なことに、もう食い入るようにして私もこうヘブル語のこう訳したこうのもの本を見るんですけど、このアブラムというのはアブは父ですね。ラムというのは高貴なという名前が意味があるんですね。でとても高貴な父がアブラムなんです。ところがこのアブラムのこのヘブル語で書いたこの文字の間にハーラという、これは歩き回るという意味のヘブル語の頭文字がポッと入ってるんですね。これによってアブラムはアブラハムと変えられているんです。つまり主と共に歩き回る者としてアブラハムは祝福された異邦人の父なんですね。すごいです。この歩き回るというこのヘブル語は旧約聖書の中にたくさん出てくるんですね。彼は主と共に歩むものとなったとか、主と共に歩んだとか、エノクもそうですね。彼は主と共に歩んだ、そういう歩んだという言葉が、まあ、なんと549巻も出てくるというんですから、もう全部調べたことはないですけど、すごいですね。ということは神様も私たちもと共にいつも歩んでくださるということなんですね。この旧約の時代、まあ、王や祭司や預言者にしか神様の言葉を取り継げなかった時代に、でも主は確かに私たちと共に歩まれていたということが分かると思います。そしてサライもそうなんですね。このサライというヘブル語の後にこのハーラフという意味のこの頭文字をポンと入れることによって、サライはサラとなり、これも主と共に歩き回るという別訳の頭文字ポンと入るんですね。神様は不思議なことをなさいます。私たちが新約聖書の中でイエス様の契約によって、本当に私は もういつも主と共に歩み、主の愛によって私たちは全ての人をあなたを愛するように愛しなさい、あなたの主なる神様を愛しなさいと言われてますが、このことができるのはあのみんなを本当に迫害してきたパウロがイエス・キリストに出会った時に、あの光をいただいた時に、この小さきものを本当に迫害したものを反対に、この小さきもののために働くものとされた、このことが私たちのうちに起こるということですね。主が共に歩いてくださるということは、主と共にそのことがなすことができるということです。また今日ここに本当にリバイバルが起こっても、これは不思議ではないということです。主が共にいられるんですから、私のうちに生きておられる主が私と共に歩まれるときに、私たちには不思議なことが起こってくるんです。パウロに起こったように、そしてこのアブラハムと名を変えられたアブラムとこのサライの上に起こったようにです。また多くの旧約の時代のこの人々に本当に起こってきたように、主がいつも共に歩んでくださるわけです。そうすると私たちのお家にはもはや我いくるにあらず、キリスト我がうちにあれていくるなり、そして誰でもです、もう全ての人がイエス・キリストにあるならば新しく作られたものとされているわけです。それはアブラハムとサラのように、私たちの魂の中にこの主と共に歩き回るという新しい名前をいただいたものと変えられているということに他ならないと思うんですね。神様はこのようにして私たちを祝福してくださいました。この祝福は昔も今もこれからも変わらないんです。イエス・キリストは昨日も今日もとこしえに変わらない、この共にある祝福も昨日も今日も共に変わらないんです。そしてそれは祝福され続けているということです。ここで祝福されたのはもうここで祝福されない、そんなことじゃないです。祝福されているのはもうずっと祝福され続けて、そして今に至りこれから先も祝福される、これはもう耐えることがないわけですね。この祝福をくださったイエス様に心から感謝です。そして今日この老いたブレッシング、この名前を変えて新しい名前をいただいて第1回目ですね。新しい名なんです。主は共にいてくださるアブラハムと同じ新しい名をいただいて、私たちも主と共に歩き回りたいですね。さあここで歩き回りましょう、そして出て行って歩き回りましょうです。歩いて回るとこどこでも、それは私たちが光の子として輝いて歩いていけるところではないでしょうか。この宣教の技が私のものではなく、ご聖霊様によって主のものとしてここに今から起こってくる、この素晴らしいことが起こることも、これはご聖霊様によるものですね。主が約束してくださったことですから、アーメン、ハレルヤ、感謝いたします。アーメン。私の多くの本当に異邦人の父としてのアブラハム、またさらに従う者として、あの信仰のまた私たちの先駆者であり、また私たちを信仰に導いてくださった異邦人の伝道の父でもあるこのパウロ先生によってですね、私たちはますます出ていきたいと思います。ここから出ていきましょう。私の魂の中にまずリバイバルが起こり、そのリバイバルが光を灯し、その光を私たちは外に向かって放つものとなって出ていって、主イエスを語るものとなりたいと願います。またそのようにしてくださると思います。ハレルヤ、主に感謝したいと思います。お祈りします。あなたの光が私たちの上に臨む、主の栄光が今私たちの上に輝き、 この真っ暗であるところの、このサタンの支配にあるところの、この世の中で私たちは輝きを放つものとなる、そのような名を私にくださったことを心からありがとうございます。この大分ブレッシングがここから始まり、またここから輝き続けていくことができますように。主よ、あなたがこの恵みをますます増え広げてくださいますように。ハレルヤ。主よ、そしてあなたの栄光がここに輝きますように。ハレルヤ。イエス様、あなたにご栄光をお返しし、ここに感謝をあなたの御前にお捧げいたします。あなたの賛美を、あなたの賛美の中に私たちもこの身を投じていくことができますように。あなたのことを心から感謝いたします。イエスキリストの名を通して、ハレルヤ、感謝してお願いいたします。アメン。ハレルヤ、感謝します。